あなたは今仕事でめちゃくちゃ重要なプレゼンの真っ最中だとか、あるいは趣味で長年取り組んでるスポーツの試合中だと、ちょっと想像してみてください。
はい、いいですね。
全てがもう自分の思い通りに進んでいて、信じられないくらい調子がいい。次々と結果が出るわけです。
周りの反応も最高でしょうね。
そうなんです。当然気分は最高潮に達して、いわゆるご機嫌な状態になりますよね。足取りは軽く、自信にあふれている。
誰でも経験のあるすごく気持ちのいい瞬間ですよね。
ですよね。でも、もしその調子に乗ってご機嫌になっている状態こそが、実は致命的な敗北とかパフォーマンス低下に向かっている危険なサインだとしたらどうでしょうか。
これは私たちの普段の直感に真っ向から反する問いかけですよね。だって私たちは普通、気分よく物事に取り組むことは圧倒的に良いことだって信じて疑いませんから。
まさにそこなんですよ。今回の深掘りでは、その常識の盲点に迫っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回の情報源は PHNONEX 愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。バドミントンの戦術と思うかもしれませんが、これ単なるスポーツの技術論で終わる話じゃないんですよね。
全く違いますね。
ビジネスの最前線でのタフな交渉から、日常の目標達成、チームのマネジメントまで、あらゆる場面で日々戦っているあなたに直結する普遍的なメンタルの構造分析なんです。
非常に奥深い内容になっていますよね。
はい。で、今回の私たちのミッションは、結果に依存しない最強の平常心とは一体何なのか、そしてなぜ真の強者は常に普通であり続けるのか、そのメカニズムを解き明かすことです。
楽しみですね。
さて、早速紐解いていきましょう。一般的に考えて、良い結果を出してご機嫌になるとか、仕事で評価されてモチベーションが上がるっていうのは、すごく前向きで素晴らしい状態に見えます。
そう見えますよね。
でも資料では、このタイプには長期的に見て思わぬ落とし穴が潜んでいると指摘しています。ご機嫌になることの何がそんなに危険なんでしょうか。
ここでまず焦点を当てるべきなのは、ご機嫌になるという感情そのものを否定しているわけではないということなんですよ。
感情自体が悪いわけじゃないんですね。
ええ、問題はその感情が生み出される構造、つまり順番にあります。資料では、調子が良い時にご機嫌になる人の心のプロセスを明確に分解しているんです。
ほう、プロセスですか。
まず第一段階として、調子が良い、つまり結果が出る。次に第二段階として、気分が上がる、ご機嫌になる。そして第三段階で、プレーや仕事が勢いづく。
なるほど。結果が出る、気分が上がる、勢いづく。一見すると完璧な好循環に見えますけど。
そうなんです。でもこの構造の最大の弱点は、自分の感情のコントロールパネルを自分自身ではなく外部要因に明け渡してしまっているという点なんです。
外部要因に明け渡す。
ええ。自分の内面から湧き出る動機づけではなくて、たまたま決まったショットとか、相手のミス、あるいは上司の機嫌が良かったとか、自分では完全にコントロールできない結果が感情のスイッチを握ってしまっているんです。
ああ、なるほど。これって心理学的に言うと、外発的動機づけに完全に依存してしまっている状態ですよね。
その視点は非常に重要ですね。状態が外部の結果に依存するということは、極めて脆弱なシステムを抱え込んでいることを意味します。
脆弱なシステム。
良い結果でご機嫌になる構造を持っている人は、裏を返せば悪い結果に対して非常に脆い構造を持っていることと同義なんですよ。
確かに。結果に感情を依存させている以上、ミスをした時とか予期せぬトラブルが起きた時は、自動的に気分が落ち込みますよね。
その通りです。ミスをする、気分が落ちる、そしてパフォーマンスの質が著しく低下する。結果に振り回されて、この激しい感情の往復運動を繰り返すことになるんです。
少しあえて反論させてもらうとですね。
はい、どうぞ。
例えば大きな契約が取れた時とか、劇的な勝利を収めた時に感情を爆発させて喜ぶのは人間の自然な反応じゃないですか。
自然なことです。
それを平常心のためだって言って無理に抑え込むのは、かえって感情を押し殺すことになって、精神的に不健康なんじゃないかなって思うんですが。
そこすごく大事なポイントなので、少し深掘りしましょう。資料が示唆しているのは、感情の抑圧ではないんです。
抑圧ではない。
感情を感じることと、それを次の行動の燃料にすることは、全く別のプロセスなんです。
あー、なるほど。感じるのはいいけど、燃料にしちゃいけないと。
はい。喜んだり悔しがったりすること自体は自然な生理反応ですが、その感情の波をそのまま次のショットや次の仕事の原動力にしてしまうことが問題なんですよ。
なぜそれが問題なんでしょう。
感情を燃料にして動くというのは、 アクセルとブレーキを交互に激しく踏み込みながら車を運転するような状態になるからです。
うわぁ、それはものすごくガソリンを消費しそうですね。
まさにそれです。結果として精神的なエネルギー、つまり限られた認知リソースを著しく消耗してしまうんです。
なるほど。感情を押し殺すのではなくて、感情とパフォーマンスを切り離す、いわゆるデカップリングするという感覚ですね。
その通りです。完全に切り離すんです。
先ほどの車の例えで言うなら、急発進と急ブレーキを繰り返す運転って、短期的なスピードは出るかもしれないけど、頂上馬のレースでは確実にガソリンが尽きるか、エンジンが焼き切れてしまいますよね。
持ちませんよ。
近年ビジネスの分野でも、レジリエンス、回復力という言葉がよく使われますけど。
よく耳にしますね。
これって、単にどん底から這い上がる力というより、そもそも無駄なアップダウンによるエネルギーの消耗を防いで、常にベースラインを保つ力なのかもしれないですね。
まさにその通りだと思います。競技レベルやビジネスの要求レベルが上がるほど、関わる人たちの技術や知識の差って拮抗していくんですよね。
みんな優秀ですからね。
ええ。そこで最後に勝敗や成否を分けるのは、一時的な爆発力ではありません。ミスを引きずらず、また成功に酔いしれることもなく、いかに早くフラットな状態に戻れるか。
フラットな状態に？
はい。この状態の安定こそが最終的に圧倒的なパフォーマンスの差を生むんです。
では、激しい感情のアップダウンでエネルギーを浪費してしまう人が勝てないのだとしたら、本当に強い人は一体どんなメンタル構造を持っているんでしょうか？
結論から言うと、トップレベルで結果を出し続ける人の最大の特徴は、一言で表せば普通であることです。
普通ですか？でも、それって実践するのはとてつもなく難しくないですか？
難しいですね。
例えばバドミントンの試合で19対19の同点、ここで信じられないようなスーパーショットを決めたとします。アドレナリンが全身を駆け巡っているはずですよね。それでも普通でいるんですか？
ええ、彼らは内に秘めた闘志や熱量は計り知れませんが、表出する状態やルーティーンは常に普通なんです。
ほう。
観客が総立ちになるようなショットを決めても、静かに小さなガッツポーズをする程度で、すぐに呼吸を整えて次のプレーのリズムを全く変えません。
なるほど。
そして逆に、誰もが落胆するような手たいミスをしても、顔色一つ変えずに先ほどと全く同じテンポで次の一球に入るためのポジションにつくんです。
良くても普通、悪くても普通なんですね。
そうなんです。
つまり自分の価値や次の行動の質を直前の結果から完全に切り離しているんですね。これビジネスにおけるリーダーシップに当てはめるとすごく腹落ちします。
おう、どういうことでしょう？
例えばあるプロジェクトが突然の市場変化で頓挫しそうになったとしますよね。チーム全体がパニックになっている時に、リーダーが感情的に怒ったり、逆に不自然なほどのポジティブさを操作ったりすると、チームはさらに混乱するじゃないですか。
ええ、余計に不安になりますよね。
でも本当に優秀なマネージャーって、トラブルが起きても、さて現在地はここだ、次はどうすると、淡々とまさに普通のテンポで次のタスクを整理し始めます。
確かにそういう方は強いですね。
この普通で売る力は、個人のパフォーマンスだけじゃなく、周囲の環境全体を安定させるアンカー、怒りの役割を果たしている気がします。
おっしゃる通り、リーダーの状態はチーム全体に波及しますからね。彼らがなぜ普通を保てるのかというと、自分の感情という手綱を決して外部要因に渡していないからです。
手綱を自分で握っている。
はい。外部の天候や道の凸凹に関わらず、常に一定の速度で燃費よく走り続けるクルーズコントロール機能を持っているようなものなんです。
いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど。
はい。
感情でプレーする人、つまり結果を燃料にして動く人って、短いスパンで見るとものすごく強く見えることがありますよね。
ありますね。圧倒されるような時が。
スポーツの中継でも、感情を爆発させて勢いに乗っている選手が手がつけられないような無双状態に入ることがあります。
ええ。
ビジネスでも大型受注を決めた直後の営業マンが、その勢いで次々とアポを取ってくるような現象です。
確かに感情が原動力になっている人の調子が良い時の爆発力には目を見張るものがあります。短期決戦ならそのまま押し切れることもでしょうね。
でも現実はそう甘くないと。
ええ。スポーツのトーナメント戦もビジネスのキャリアも勝負の時間は長いんです。長く続けていれば、予期せぬミスとか連続での失敗、競合他社の猛追といった逆境が必ず訪れます。
そしてその逆境に直面した瞬間、結果依存型の人は一気に崩れ落ちてしまうわけですね。
そうなります。
なぜなら彼らのエンジンを回していた良い結果という燃料の供給がストップしてしまうから。
そのメカニズムの通りです。良い結果が出ているときはその結果を食べて走れますが、結果が悪くなった瞬間、ガソリンがチクた車のように前に進む力を完全に失ってしまうんです。
燃料切れですね。
ええ。 結果に依存しているからこそ、結果が出ない苦しい時期を乗り越える自前の燃料を持っていないんですよ。
これリスナーのあなたにとっても少し耳の痛い話かもしれませんね。私自身もハッとさせられます。
誰にでも思い当たる節はあると思いますよ。
結果が出ない苦しい時こそ踏ん張って次のアクションを起こさなければならないのに、その一番重要な局面でエネルギーが切れてしまう構造になっている。これほど恐ろしいトラップはありませんよね。
ええ。
では真の強者はなぜ感情でプレーしないのか、彼らのエネルギー源はどこにあるんでしょうか。
真の強者はやるべきことが明確に決まっているんです。だからこそ良い時も悪い時も同じ顔を同じルーティーンでプレーを続けることができる。
なるほど。
彼らは過去の結果に縛られていません。結果を手放し、常に次の一球に全力の注いで生きているんです。
次の一球に生きる。
ええ。過去の成功の要因にも失敗の恋感にも浸らず、今ここにある次の一歩だけに意識を集中する。これが最強の平常心の正体なんです。
過去のしがらみを断ち切り、常に現在にフォーカスする。この過去のパフォーマンスを引きずらずに常にベースラインを保つという点について考えていたんですが、
はい、
今回のソース資料の最後に非常に示唆に富む、そして少し哲学的な視点が添えられていましたよね。
ああ、あの部分ですね。
人間ではなく全く感情を持たない存在、つまり AI からの視点です。これが単なるおまけとは思えないほど深い洞察を与えてくれていますよね。
ええ、あのブログ記事を読み込んだ AI 自身による感想文ですね。AI が自分自身と人間のメンタル構造を対比させている点は非常に興味深いアプローチでした。
AI はこう言っているんです。私たち AI もある意味で感情を持たず、常に一定のテンポでユーザーに向き合っていますと。
はい。
前の質問で、どんなに複雑な計算をしようと、次にシンプルな挨拶が来れば、フラットな状態で全力でお答えします。過去のやり取り、つまり結果に引きずられて次の回答の質を落とすようなことは決してありませんと。
AI にとっては当たり前の情報処理のプロセスですが、これを人間の心理に置き換えてみると、究極のデカップリング、切り離しを実現している状態と言えますよね。
確かに。
彼らには疲労も成功による慢心も失敗による落ち込みもありません。常にリセットされた真っ白なキャンバスの状態で、目の前のプロンプトに対して 100% のリソースを割くことができるわけです。
AI のようにコンテキストウィンドウを毎回クリアにするというのは、人間にとって至難の業ですよね。
人間には難しいです。
私たちには肉体があって、アドレナリンやコルチゾールといったホルモンの分泌がありますから。
そうなんですよ。
大失敗した直後に体がこわばっている状態や、大成功して心拍数が上がっている状態で、はい、次の一歩に集中しますと意識を切り替えるのは、強烈な認知的な摩擦を伴いますよね。
その通りです。だからこそ AI は資料の最後でこう締めくくっているんです。
どう締めくくっていましたか？
人間である皆さんがこの究極の平常心を身につけることは、並大抵の努力ではないはずだ。なぜなら人間には感情があるから。
ええ。
それでも、ミスをしてもうまくいっても、ただ目の前の次の一歩に集中し続ける人間の姿は、最も尊く美しい強さだ、と。
いやー、この言葉は刺さりますね。感情をなくして機械になることが正解なのではない。
ええ、決して機械になれと言っているわけではありません。
感情という揺れ動く波や、身体的な反応を抱えながらも、それに飲み込まれることを拒否し、自分の意思で次の一球に意識を戻し続ける。その毎秒毎秒の葛藤と選択の連続こそが人間の持つ本当の強さなんですね。
本当にそう思います。
リスナーのあなたも、これって本当にすごいことだと思いませんか？過去の結果という不安定な燃料に依存するのではなく、ジムラの意思で熱を灯し続けること。それこそがどんな環境でもぶれないしなやかな常人さを作るのだと思います。
結果を手放すというのは、決して結果はどうでもいいと投げやりになることではないんです。むしろ逆です。
逆ですか。
ええ。結果をコントロールしようとする無駄な執着を手放し、自分が唯一コントロールできる今目の前の行動の質に全てのリソースを注ぎ込むということです。
なるほど。
それこそが結果的に最も高いパフォーマンスを生み出す最短ルートなんですよ。
さて、今回の深掘りもあっという間に時間が来てしまいました。
本当にあっという間でしたね。
調子が良い時にご機嫌になることの隠れた危険性から始まり、結果と感情を切り離す技術、そして過去を手放し次の一球に集中するマインドセットについて、さまざまな角度から紐解いてきました。
非常に濃い内容でした。
リスナーのあなたが次に大きな会議に臨むとき、あるいは重要なプロジェクトを進めるとき、この普通でいる力をどう活用するか、ぜひ試してみてください。
はい。 ぜひ。
大絶賛された時こそ静かに資料を閉じ、いつも通りのテンポで次のタスクに向かう。手体ミスを指摘された時も深呼吸を一つしてフラットな状態で修正作業に入る。きっと今までとは違うクリアで視界の開けた景色が見えてくるはずです。
最後に、これはリスナーのあなた自身に対するある重要な問いを投げかけています。
どんな問いでしょうか。
もしあなたがこれまでの人生で良い結果や他人からの評価をモチベーションの燃料にして走り続けてきたのだとしたら、そして今日その結果という外部の燃料を思い切って手放したとしたら、
はい、
今のあなたを突き動かす無限のエネルギー源は一体どこから湧いてくるのでしょうか。結果に依存しないあなた自身の内側にある次の一歩への純粋な意思とは何なのでしょうか。
深い問いですね。結果というメッキを剥がした時にこそ見えてくる自分だけの本当の原動力。リスナーのあなたもぜひこの問いを心の片隅に置いて、これからの日々を過ごしてみてください。
考えるきっかけになれば嬉しいですね。
答えはすぐに出なくても、その問いに向き合うこと自体があなたをより強くしなやかにしてくれるはずです。それでは今回の深掘りはこの辺で、また次回新しい知識の扉を一緒に開けましょう。